能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、おのおの世界に触れながら現代と歴史をつなげる物語番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、以前他流の舞台をご覧になったり、はい、足を運ばれるといったお話、私お聞きした記憶があるんですけれど、最近はそういったことはどうでしょうか？
あ、そうですね、昔ね、20歳ぐらいからですかね、前後ぐらいから20代前半ぐらいの頃はものすごい数実は拝見に行ってまして、まあ、中でもその友枝昭男さんという北流で今もう人間国宝になられてる、まあ、地位とまあ同じぐらいの世代の方がいらっしゃって、その方のお能なんかはもう本当に追っかけと言ってもいいぐらい、横浜とかね、熱海の MOA とかそういうとこまで足を運んで拝見に行ってたんですけどね。まあ、やっぱり20代後半からもう今ぐらいまではなかなか行ける機会っていうのがなくてね、まあ大体こう拝見したいなって思うものの時には自分も舞台があるという、まあそういう状況に陥るわけで。
なるほど。
はい、まあ1年に1回あるかないかとか、そういう世界なんですけどね。ただ実は今回ね、11月に久方ぶりに拝見に行きました。実は、はい、
どなたの舞台を？
それは宝生流の辰巳万次郎さんという方がいらっしゃって、はい、まあ非常に、まあ何と言うんでしょうね、僕が評するようなこというのはもう20歳ぐらい上の先輩ですから、まあ失礼なんですけども、バイタリティーにあふれるというかね、ものすごいエネルギーを持った方でね、お能ももちろん拝見したかったことも、もちろん当然それはなければいけませんけども、何よりね、ちょっとまあ風の便りというか、そういうので聞いたところで、そのお客さんに対するね、そういうフォローというか盛り上げ方、そういうものがもう素晴らしいっていう話を聞いてたんですよ。だからそれでね、ちょっと行ってみたいなと思ってね、はい、うん、拝見に行ってきました。
場所はどちらだったんですか？
まあ、宝生のね、はい、ホームグラウンド水道橋 の、
あそこですね。はい、わ、はい、かります。で、
僕はね、東京観世会という会、所属団体のね、定例の公演があったので、まあ銀座で5時に舞台が終わって、6時開演の水道橋にダッシュで駆けつけて拝見に行ったんですけどね、はい、まああんまりこう全部洗いざらいこれで話してしまうと、あ、なんていうか、まあネタバレじゃないですけど、その、ね、企業秘密的なこともあると思うので、はい、まあ差し障りのない範囲でということでお話しするとね、まあまずもってそのロビーが、まあ、いろいろ売店とかね、お花が飾ってあったり、まあ、お茶のサービスをやってたり、まあ、いろいろそういうお客さんが要するに開演まで、あるいは休憩時間、あるいは終演後も楽しめるようなしつらえになってるんです。まあ、今度それは文の会でもね、もちろんちょっとそういうことは考えていて、そういうふうにしようと思ってるんですけど、それがまず一つ。それで、まあ、当日のプログラムとかもありますし、まあ、これは言っちゃいけないのかもしれないんですけどね、開演 の時に番組に帰ってないんですけど、まあ出ていらっしゃって20分ぐらいかな、20-30分ご挨拶をされてね、ご自身ででいろいろお話しなさって、それは紋付き袴の姿で舞台の上に出てこられて、だから我々の感覚で言うとそういうプログラムに書くんですけど、まあそれは多分いろいろ、まあ制約もあるのか。
先生も舞台で開演前に解説をされることがあると思って記憶してるんですけど、はい、それとは違うんですか？
そこがだから多分考え方がちょっと難しくって、はい、法の会とか開演会でやってる解説っていうのはあれは解説なんですよ、まさに、
はい、
だから主催者挨拶ではないんですね。でこの間辰巳さんがなさってたのは、まあ主催者挨拶兼ちょっと解説兼お客さんのテンションを上げさせて引っ張り込むみたいな、まあそういう感じですかね。
なんか私たちの一般人的な感覚からすると、
はい、
なんかそれに特別な何かを感じないというか、なんかそういうことがあってもいいんだろうなぐらいに思っちゃうんですけど、はいはいはい、やっぱ異例なことなんですか？
いや、あの今はね結構やるんですけど、でもね1日に2番の回れてるんですよ、昼夜公演 で昼も多分同じことやってて、でしかも待ってるのもすごい大変というか、ある種まあ今回の例えば僕の定価等もまあ引けを取らないような重い曲だったりも一番はなさってて、一番は新作の新しく作られた能だったりとか、でそういうものなさってて、でそこで出ていって話してっていうそのエネルギーバイタリティ、それで少なくとも舞台上のパフォーマンスも落ちない、でまあ何よりお客さんをまあ大事にする、まあ、そういう心みたいなものがねすごく感じ取れて、ただ僕たちの流儀で、まあ、少なくとも今僕がいる周辺で考えると、まあ実はあんまりそれはしたくはないんですね。その日の王を務めるしてが面装束かけて出てくる、やっぱりその人が素顔を晒して、舞台で素顔を晒すのはいいんですけども、まあっていうところはね非常にギャップジレンマというのかな、そういうものがあって、でもそれはなんていうのかな、どういうお客さんを相手にどういうサービスをしていくのか、あるいは自分自身が脳とどういうふうに向き合っていくのか、そういうこともひっくるめてってことになってくると思うんで、まあ決してその批判するものでもないし、まあまあ僕は多分自分の会では当面それはやらないと思いますけども、今のところね、まあでもすごくやっぱお客さんたちを見てると本当にそのサービスでも多分もうお能を見るぞっていうテンションがすごく上がってね、それでお能が終わった後にも大いに満足されてる様子だったんで、ああまあいい会だったなって感じでね、家内も非常に感激していてね、まあそんなことがありました。
なるほど。その能楽堂って一般人からするとそこだけは別世界であって、日常と非日常でいうところの非日常だなって能楽堂は思うんですね、
はいはい、
でいろんな売店があったり華やかな飾り付けがあるとなんか気持ちが盛り上がる、高揚するっていうのはなんかすごく納得共感します、はい、でやっぱその挨拶というのはやっぱ哲学もすごく難しい問題ですね。やっぱそのして方という人間がやるかどうかってこともそうですし、なんかうかつなこと言えませんけれど、やっぱエンターテイメントになり完全にはなりえないものだと思いますし、いろんな方がねやっぱ受け止め方ありますよね、そういうことに関しては、
う
ん、
そうだから誤解を恐れずに言えば、そういうスタイルを好きな人と嫌いな人といると思うし、逆に今回は 僕が例えばやる文の会なんかは、はっきり言えば絶対そういうのやってほしいっていう人の方が多いと思うんですよね。でもそこは逆に音声ガイドの部分とかでフォローするとか、まあ、あとはできれば終わったら急いで着替えてロビーに出ていこうかなとは思ってるんです。挨拶だけでもね、まあそれぐらいのことはしてもいいかと思うんですけどね。まあやっぱり今時点での自分のレベルとね、ノートの向き合い方っていうことと考えると、まあ少なくとも今回の回でちょっとそれはできないなとは思ってますけどね、
うん、ということも含めて先生のファンなんですよね、うん、皆さん。だからそれは全然お気になさらずに、ね、気持ちよくご演じしていただければなとは思います、はいはい、
さらに言うと、だから1回目でねそれやっちゃったら多分2回目以降なんであれなくなっちゃったのって話にもなるし、ね、だからでもね、素晴らしいことをおっしゃってたことはあるんですよ。その辰巳さんが拝見したのは、ギリシャの、マクベスっていう四大悲劇、はい、
シェイクスピア、
あ、ギリシャじゃない、はい、シェイクスピアですか、はい、シェイクスピア、そうそうそうそう、四大悲劇、それでそれをお能にしたものだったんですけど、辰巳さん自身が手掛けられてね。でもお能のその手法、お能の演技は何も変えてませんって言われてて、そこって一個多分大事なとこなんだと思うんですよね。だから僕も会全体としてそのロビーの失礼とか終わった後とか、まあ、あるいは音声ガイドとか、そういう周りの準備はできる限りフォローしたいと思ってるんですけど、舞台で演じられることは変えたくないなっていうね。それがやっぱりこれからの能楽界がやっていくべきことなのかなって思ってるんですけどね。
守るということと、はい、進化するっていうもののバランスなんですよね、きっと。
はいはい、
なんかこの先生の一貫したテーマだなと思ってるんで、
はいはい、
なんかそういうなんか日々の気持ちのお話、なんか今後とも節々お聞かせいただければと思います。はい、ということで辰巳万次郎先生とお客様ということで本日お話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。